はい、では、今日は33回目ダニエル書です。
はい、パチパチパチパチ。
はい、預言者ダニエルの活動の場はバビロンです。でつまりもう補修された後ですね、イザヤとかエレミアとか見てきましたけども、もう補修されたこの人たちの中にダニエルがいたということですよね。で彼らはエルサレム崩壊後補修の民となりましたが、高貴な家の出身ということで、3人の友と共にバビロンの宮廷で王に仕えることになりました、うん、で彼らはね、言語と文化習慣を学ばせられたと。でそういった中で、彼らはこの本当は美味しいごちそうを食べれるんですけども、この出されたご飯食事の肉は食べませんよって、ブドウ酒飲みませんよって言ったんですよね。なぜそう言ったかというと、単にまあ贅沢は敵だって言ったわけではなくて、肉とお酒っていうのは偶像の神々に捧げられたものであると、うん、だからそれに対してそれを私は口にするわけにはいきませんということで境界線を引いたわけですよね、うん、でまあそれでそんなことされたら痩せ細っちゃうから困るって言って、お世話係の人、名前なんて言ったかな、が言ったんですけども、と実際にはもう本当にツヤツヤしたお肌であったという、そういうことですね、うん、はい、アメン。で彼らは本当に頭も良かったっていうか、まあ神様の恵みというかね、祝福もあったんですけども、短期間のうちにバビロンの言語や習慣を身につけ、あらゆる文学を理解する力と知恵を得たという、すごいすごいですね、うん、で当地のどんな呪法師で、まあ呪法師ってなんかまあ占い師ですけども、まあ知識人ですよね。当時その占い師と知識人っていうのをこの区別がなかったからね、境目がなかったんで、でどんな呪法師よりも10倍勝っていたっていうから、すごいことですよね、うん、ですから本当に主にある時に私たちに超自然的に素晴らしい能力が与えられることを意味しています。
アーメン、
うん、でそういった中で彼が注目される最初のきっかけというのは、ネブカドネツァル、これ2017年版の発音を載せているという、ネブカドネツァル、
ネブカドネツァル、
ダメ、ネブカデネザルの方がいい、ネブ
カド、これでもこれまともに読んだらネブカドネツァルですよね、
ちっちゃいアですね、ここネツァル、
うん、お母さんネツァルみたいな感じ、
ネブカドネツァルの夢を、
覚えやすいかも
ネブカドネツァルの夢を解き明かしたことですと、うん、でこの解き明かしのすごいことは、この夢を聞いて、あその夢こういう意味ですよっていうだけではなくて、そもそもどんな夢を見たのかっていうのも説明しろというとんでもない命令でした、うん、でけれどもそれは彼はそれを解き明かしちゃったんですよね。すごいですよね、うん、だからもう本当にこの神の知恵があったということですよね、うん、であその前に、うん、とにかく誰も解き明かせなかったから、王様は腹を立てて呪法師全員殺せと命じたんですよね。でダニエルもその知者の一人に数えられていたので、一緒に殺されるはずだったんだけども、彼は知恵を持って対処をしたということです。で箴言15章1節、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすという言葉通り、この彼が穏やかに話した時にチャンスが与えられて、そして助かったということです。はい、お今日早いね、うん、はい、そしてその夢というのは、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄一部が粘土の象の夢だったんですよね。で彼はこれが何であるかっていうのを説明しました。でまあ具体的にこの時点ではね、どの国がどうだという話はしてないですけども、でけれどもこの、まあ、純金っていうのがあなたですっていう、この王様であり、このバビロンの栄光ですよね。でその後でこの銀の国が起こり、銅の国が起こり、 で、すねは鉄、足は一部が鉄、あ、すねは鉄の国、そしてその後で足の一部が鉄で一部が粘土という国が起こりますという、でそういう解き明かしをしましたね。でこれは7章にね、また別の夢がの解き明かしがあって、でそれと合わせてみるとよくわかるということですよね。夢じゃなくて幻ですよね、幻か、うん、ん、あれ今回の学びでは出てないか、次の次回のダニエル書の予言の解き明かしで出てくるんですけどもね、あの熊と豹と鷲、大地のものは獅子で鷲の翼を持っていた、で第二の獣が熊に似ていたという、で第三が豹か、で第四の獣が、これは具体的な動物ではないけどもすごい恐ろしい強い動物であった。
あれ、これこの間もこんなの話出てなかったっけ、ああうんうんうん、この間のは何だっけ、エゼキエルか、
エゼキエル
と同じようなものなんですかね。
あれエゼキエルで、
エゼキエルも幻見て、
うん、ああそれ4つの獣、うん、あれは見つかりなんですよ、
うん、
あれセラフィム、セラフィム、ケルビム、ケルビム、うん、なのであれは動物だけどあれは見つかりですでもこれは、うん、各帝国を象徴している、動物ですよね。
なるほど、うん、
でそれらはそれぞれバビロニア、メディア、ペルシア、ギリシャ、ローマを表しています、うん、
それも書いてある、
その解き明かし、あ、そっか、どの国がどれっていうふうには具体的には書いてないか、うん、書いてない、あ、まあいい、じゃあそういうふうに解き明かされますと。実際まあそうですよね、最後のローマ帝国っていうのはものすごく恐ろしい強い強力な国ですよね。でしかもこれほら足のももが2つありますよね、腹とももとは青銅で、すねは鉄、すねってほら2本あるよね、だからローマ帝国も2つに分かれますよね、東ローマと西ローマに。でそういう意味において、このあ確かにローマ帝国は鉄なんだなっていうのが分かると思います。でだから現在のこの世界の支配っていうのは、この一部が鉄で一部が粘土というドロドロの交え合うことのない帝国であるっていうことが分かると思うんですけども、まあとにかくそういう未来予知を含んだ予言的な夢なんですけども、でこの夢の一番の中心は結局それらがどうなったかというと、はい、人の手によらない石っていうのが現れますよね。2章の34節にある、あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出されました、その像の鉄と粘土の足を打ち、これらを打ち砕きましたという、うん、これ人の手によらないってことは神の手による石ですよね。でこれ石っていうのはキリストの象徴ですね、隅の頭石と聖書では新約聖書では書いてます。人が捨てた石が隅の頭石となったっていう、うん、つまりキリストが現れてこれらの帝国を打ち砕いたという。でその後で35節、その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦の内場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました、うん、この小さな石キリストが大きな山となって全地を満たすという、そういう予言的な夢だったんですよね、うん、ですからこのダニエルの予言の中心は、単にそれまでの予言者はイザヤとかエレミアとかね、この滅びが来る悔い改めよ的な内容でしたけども、ダニエルはもっと先の未来ですよね、キリストの再臨であるとかこの世の終わりにどうなるかとか、そういうことに 結構触れている予言ですよね。もちろんイザヤとかエレミアも世の終わりについても見てますけども、あのダニエル書はなんかもっと結構具体的な見方をしているということです。で8番ですね。そのようにこの書にはキリストが来られることについていくつもの予言があります。まず7章13節ですね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。14、この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。で、私たちはこの文章を読んだらね、明らかに、あ、これキリストだって分かりますよね。で、実際この聞き覚えのある表現、人の子のような方が天の雲に乗って来られるっていうのは、これあのイエス様が十字架の前に引き出された時にこの話をした言葉ですね。大祭司かな、あのお前は誰なんだって言った時に、人の子が雲に天の雲に乗ってくるんだよっていう話をしましたね。マタイのどこですか？
中訳どこだ、
13、
いっぱいあるな、
最後の方だよね。
26の64かな、したら
マタイ26の
24の、
あ、64ですね。そうそうそう、大祭司の前でお前ちゃんと答えろって言われた時に、しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさいって って聞かれた時に、イエス様は直接答えずに、あなたの言う通りです、なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方が見ることになりますと。でこれを言った時に、このダニエル書7章に書いてあるこのメシアの予言ですから、もうまさにあの分からない人に意味わかんないけど、大祭司にとっては明らかに、あ、私メシアですみたいな、そういう返事をイエス様がしたということですよね。
今読んだのってどこ？マタイの、
マタイの26の
64
ですね。でだから大祭司は、あ、これは神への冒涜だと言って、この死刑にあたると判決を下したということですよね。とにかくこのダニエル書の7章13節に書いている言葉は、これはメシア予言ですよね。これから来られるメシアが来て、この永遠の御国を打ち立てますよという、まあ確かにこういう予言っていうのはそれまでにはあんまりはっきりしてなかったんですよね。それまでの予言の中では、ダニエルを通じて表された予言、解き明かされたものです。で次は9章の24、これはですよね、これの解き明かしは次回ですよね。次回します。有名な言葉、まあ知らない人は知らないけど、知ってる人は有名なことですね。ただこれちょっと解釈がね、人によっていろいろ違って、なんか私もね、よくどれが正しいと決定的なのはまだあんまり感じていないんですけども、でもとにかくここに、大事なことは、メシアが来るという、どこだ、まあいいや、次回、これは次回に行きます。はい、次9番、預言者ダニエルを表す形容詞として、形容詞っていうかな、枕言葉って言った方がいいのかな、枕言葉として旧約聖書の中で唯一と言える表現があります。それは神の霊が宿っているという表現ですよね。5章11節や6章3節に書かれている。で実はこれ、あの今私たちにとってはね、神の霊が宿ってますって言われても、あ、私も宿ってます、私クリスチャンですって意味で当たり前の表現なんですけども、でけれども実はこれは旧約聖書ではほとんど他には見られない表現です。例えばあのエリシャがエリアの霊を受け継いだ時にも、 あのエリアの霊っていうのはエリアに働いていた精霊、神の霊を受け継いだ時という意味ですよね。別にエリアがあの霊だけ残していたわけではないですけども、エリアの霊がエリシャの上に留まっているという言われました、うん、だから神の霊が留まるっていうことは表現はたくさんあるんです。たくさんというか、まあ多くはないけど他にもあるんですけども、宿ってるっていう表現ってね、ダニエルだけなんですよね。それもそのはずで、ね、ヨハネの7章39節で、7章39節を開いてみると、イエス様が生ける水の川の流れの話をした時に、39節、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるって、うん、つまり明らかに聖書は御霊は旧約時代には注がれていない、誰のうちにも宿っていなかったんだよっていうことを言ってるんですけども、でもペンテコステの日に聖霊が下って私たち一人一人のうちに宿るようになった。そういった中で唯一ダニエルだけがこの神の霊が宿っているという表現が使われています、うん、だからダニエルという存在は新約時代の来るべき姿を表しているということもできるということですね。
インって言ってるのはダニエルだけなんだ、
うん、そうそう、うん、英語でもそうだった、
in him って書いてある、うん、
そうなんですよ。ダニエルすごいんです。
火の打ちどころないもんね。
火の打ちどころない
、うん、他の人結構人間的な
ヨナ、
うん、なんかいろいろ失敗もしたりとか失言もしたりとかあるけど、ダニエルの場合は火の打ちどころがない。
ダニエルはどっから現れたという数字については何もないんですね。ユダ部族のしか、なんか急にヒュッと現れて、父が誰でどうのこうの的なもの
か。ああ、なるほど。そういう説明もなかったか。王族か貴族だから王族であった貴族であったってことですよね。
ユダ部族のダニエル。
うん、
ユダ部族で王族か貴族の子供であったっていう、うん、
ですね。
なるほどね。でもそっか、もともとじゃ知識はいろいろこう、なんだろう、学ぶ機会はたくさんあった、
う
ん、
そうですね、
ところも用いられてるんですね。
ヘブライ語だけではなくて、うん、いろんな言葉ももともと学んでいたっていうのもあったと思いますね、うん、
でもすごいですね、敬虔な信仰を持ってて
ね。その親元を離れて、うん、何歳だったか知らないけど少年っていうぐらいだから、
うん
うん、まだまだ若かったにもかかわらず、
うん、
そして異教徒の国の政治家としてずっと勤めてたんですよね。すごいですよね、
うん、
究極のマーケットプレイスミニストリー、
う
ん、
そうそうそう、
時には危険な目にもね、数々合わされ、
そうですよね、
怖い目のね、
ライオンの穴に落っことされ、
では10番で、有名なエピソードは3人の友シャデラク、メシャク、アベデネゴが、この時なんでダニエルが入ってなかったのかよく分かんないんですけども、どっか出かけてたのかなで偶像を拝むことを拒んだために死の危険にさらされたことですという、うん、
ね、そこはどの辺でした？
3章、ネブカデネザル王が金の像を作って、で楽器を鳴らした時にその像を拝まなければならないっていう法令を出したんだけど、けれども彼らは拝まなかった、うん、でそうすると彼らは引っ張り出されて もしちゃんとしないなら火の中、燃える炉の中掘り込むぞって言われたんだけども、16節中、
あ、そっか、ダニエルは王の宮廷にとどまってて、彼ら3人はバビロン州の事務を司ってたから場所が違ってたんだもん、
うんうん、
2章の終わりですね。
へえ、そうだ、みんなで学ぶといいね。うんうん、ダニエルは王の宮廷にとどまっていた、でも機会があればダニエルもね、そういう目に遭ってた可能性もあるよね。
うん、そうですね、
王邸宮廷にいたっていうことは
ちゃっかりその辺は拝んでやり過ごしてたのかな。そんなことないですよね。
それはした
ダニエルに限ってそれは。
はい、でそういった中で、彼らは答えたんですね。16節17節、シャデラクメシャクアベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。アメン。彼らは神様に信頼する完全なる信仰を持っていたということですよね。でけれども、まあこれ基礎の学び初級編でもあったと思うんですけども、でそれと同時に彼らが持っていた信仰はただもう奇跡が起こるハレルヤ万歳の信仰だけじゃなくて、しかしもしそうでなくても王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えずあなたが建てた金の像を拝むこともしません。このね、たとえそうでなくてもってこの部分の信仰も必要だということですよね。でそうでないと失望しますし、本来神様がの計画なんてわからないんだから、でだけどね、信じることはいいことなんです。それは別に信じてバカみたいなんてことはない。神様はその信仰を喜ばれて尊ばれるけども、必ずしも願い通りになるわけではないけど、それでも別に構わない、私は信じ続けるというこの2つの側面が必要です。
アーメン。
第一コリント13章17節にあるすべてを信じすべてを耐えるという言葉に表されている信仰ですよね。で、まあでも彼らのこの信仰の賜物ですよね、信仰の賜物を発揮させた結果2つの奇跡が起こった。1つはまず彼らは燃える炉の炎の中から救い出された。7倍熱くされた、7倍って別に、ね、2000度の温度が1万4000度になったわけではないと思う。そういう意味ではないですけども、とにかくいつもよりも熱くしたのに、その彼らは焼けなかったという。すごいね、普通漫画だったら髪の毛は焼けてるけどね、チリチリになって。
そうですね。
でも何も焼けなかったという、着てる服も焼けなかった。
奇跡だよね、奇
跡。上着も以前と変わらず火の匂いもしなかった。だからもう全く何も焦げなか
った。だって3人を連れてきた者たちはその火炎に焼き
殺された。どういう話ですよね。やりすぎなんだよ。
連れてきた人たちは焼き殺されちゃった、もう死んじゃった、だけど中に入った3人は大丈夫だったっていう、だから奇跡中の奇跡。どんだけ熱いのっていう。
しかし焼けるまで近づくって普通できないよね。神経なかったのかな。まあいいや。はい、そのような奇跡が起こったってこと。でもう一つはバビロンの王の口からイスラエルの神を擁護するお触れが出たことです、ね、どういう言葉かというと3章の28節、ネブカデネザルは言った、本別家のシャデラクメシャクアベデネゴの神、神は見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他にはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する庶民諸国諸国語の者たちのうち、シャデラクメシャクアベデネゴの神はあなたる者は誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にはいないからだ。アーメン。
でも私は信じないけどねっていうね。
彼らの神、あくまでも彼らの神なんですよね。
極端だよね。 拝まなかったら、拝まなかったら殺す、そして今度はこの神を敬わなかったら殺すって
手足を切り落とすとかね、なんでそこまで
殺すじゃない、ゴミの山とされて切り離されるだけだから死ぬとは限らない、うん、でもまあとにかくすごい極端ですよね。まあとにかく信仰の賜物っていうのは単に信じて終わりじゃなくてすごい奇跡の賜物でもあるんですよね。ですから皆さんも信仰が与えられたらそれを働かせましょう。はい、次15、6番、ネブカドネツアル、この記述だけは新しいやつに合わせてあるてネブカドネツアルの開始いちいちツッコミ入れないと
なんかちょっと可愛く感じる、
ネブカドネツアルさんは4章で夢を見ました。また夢見たんですよね。で今回は意地悪なあの問題は出せなかったんだけども、その夢というのは大きな木があって、で、まあ切り倒して根株だけ残しなさいと見つかりに命じる夢ですね、一言で言うと、でこれがどういう意味だったのですかというと、ダニエルは解き明かしをしたんですよね。あなたは大きな木で、あなたが実り豊かで、でけれども夢の内容が、これは鉄と青銅の鎖をかけて野に若草の中に置き、天の露に濡れさせて地の草を獣と分かち合うようにせよという、これがあなたに起こりますよと言ったんですよね。で普通だったら王様だったら、何そんなこと起こるはずないわって言ってね、怒り出してもよかったんだけども、何か素直に話を聞いていたと。話は聞いたけどでも実行はしなかった。実行しなかったっていうのは4章の27節で、それゆえ王様は私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください、そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。でこのような勧めを受けたんですけども、で王様は喜んで話は聞いたけど実行はしなかった。で結果どうなったかというと、28節、このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった12ヶ月の後ですよね。12ヶ月だけ猶予が与えられていたと。でにもかかわらず、それまでに彼が態度を改めなかったの でしかも30節で、この大バビロンを私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたのではないか。
私すごい
証拠文、
私のおかげで、私の力で、
でそのこの言葉がまだ王の口にあるうちにっていう
の、私が建てたものではって言ったところで
天から声があって、ネブカデネザル王、あなたに告げる国はあなたから取り去られたって言って、人間の中から追い出されて野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは頂き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものに与えるになることを知るようになるという、この言葉が実現したということですよね。まあ、実際これどういう感じだったのかというと、まあおそらく気が狂っちゃったんで、なんて言いましょうか、なんかそういう扱いを受けてしまったという、そういうことなんでしょうね。
よく戻れましたよね、元の地位にね。
ね。まあ一応だから王様が存命中は別の王様を立てるわけにもいかなかったから。
だって簡単に殺そうと思ったら殺せたじゃないですか、
ね、やっぱりこれ神様の行為があったんじゃない、もうあいつダメだからもういいわ、ほっといても潰れるしって言って、そしたら元に戻っちゃったからみんな困ったみたいな、
あさっさと王位を継承しとけばよかったみたいな感じなんですか。
7つの時って何でしょうね。
7年、
まあ7っていうのは完全数なので、普通7というともうその完全なる時だから、神様が御心を成就されるまでっていうとも訳できると思うんですよね。
7日間とかだったらちょっと笑っちゃうけどね。
あ、7日間かもしれない。だったら分かる。
あ、そうですね。そっか、何年もじゃないんだ。
あ、かもしれないね。
うん、王位が残されてるってことは少なくとも1年も経ってないのかもしれない、
うん、
私なんとなく7年ぐらいだと思って7年なんだなと思ってたけど、うん、考えたらおかしいよね。
爪は鳥の爪に、うん、じゃあ8ヶ月だ、わかんないね、書いてないもんね、うん、でけれど理性が戻ったんですよね。そしたら私の顧問も鬼人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し以前にも増して大いなるものとなった、完全復
帰。そっかそっか、まあ、髪の毛が男性がボサボサになるのは3ヶ月ぐらいですかね。
3ヶ月じゃあボサボサになんないの
ね。だって外で洗いざらして、あ、外でこう洗いもせずに
いたら
結構ただ伸びっぱなしで、
どうかな。
もともと長かった、きっとこの王が狂っちゃっておかしくなったのを誰か治せる者はいないのか、あわあわあわあわってやってて、王に近づこうとしても吠えてきたりとかするから、ああどうしようどうしようってやってる間にパッて正気に戻るのをみんなが見守る期間で言ったら半年くらい限界
なるほど、
そんなことはどうでもいいんだけど。
はい、でへりくだって歩んだんですけども、でも次の王様になっちゃったんだよね、うん、五章でベルシャツァル王、うん、これいろいろ説があるけど、ネブカデネザルの第二子ってここに書き込みがしてあるから、誰かが言ったんだろうね、誰かが言っただけで私が調べたわけじゃないから正確には分かんない。でもとにかく次の代の王様になった時にこの大宴会をしたら、あれ私のこのノートには書いてないね、この出来事ね、スペースがないから書かなかった。手が現れて、宴会してる時に手が現れて、で読めないからダニエル連れてきたら有名な言葉、メネメネテケルウンパルシン、測られて足りなくて分けられるっていう意味、うん、だったんですよね。でこの時ね、このベルシャツァル王はやっぱり超えてはならない、一線も超えてしまってた。それはエルサレムの神の宮から運んできた金の器でお酒を飲もうとしていたという、
うん、
ていうか飲んでいた、うん、ということですよね。神への冒涜極まりないという状態になった時にこの手が現れて字を書くって怖いよね、どんな手だったのかな。そしてでこれで約束通りにダニエルに5章の29節、そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ金の鎖を彼の首にかけて、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜に、その夜カルデア人のベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ、うん、これこの記述だけ見たら何が起こったのかよくわからないけども、このメディアペルシャという国が起こっていて、でその国が併合しちゃったんですよね、バビロンを。だからこれ以後ここはバビロンではなくてメディアペルシャという国ですね。
併合とは？
征服しちゃった
ん
です。でもほとんど戦わずに併合になっちゃったの、もうその日のうち、夜のうちですから、
うん
うん、これまあ歴史書に書いてることですけども、大帝国が一夜にして目立った戦いもなくに併合されていた。これね、内通者がいたって言われてますね。もう多分このベルシャツァルの政策にみんなもう飽き飽きしてて、
うん、
でもう何とかしてくれっていう感じで、で裏切り者がいたりして、でそれで一夜のうちに国がひっくり返ったということですね。
へえ、争いのない、戦いのないクーデターみたいな感じ。
クーデター、まあ外部の国の侵略ですけどね、うん、
すごいですね。それちゃんと歴史に残ってるんですね。
歴史に載ってますね。いろいろ面白い、この頃の歴史面白いんですよ。いろいろ面白い話聞いたけど忘れちゃったから今
もったいない、
分かち合えない。
調べます。
そしてでまあそれは実は予言されていたという、イザヤ書の13章17節か、
バビロン帝国がペルシャに滅ぼされるってこと。
そうそうそう、見よ、私は彼らに対してメディアを奮い立たせるという予言があるってことですね。
うーん、すごい。
イザヤ書13の17。あ、バビロンに対する宣告ですよね。見よ、私は彼らに対してメディアを奮い立たせる。彼らは銀をもうともせず、金をも喜ばず、その意味は若者たちもなぎ倒す。彼らは胎児も哀れまず、子供たちは見捨てて惜しまない。こうして王の王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄であるバビロンは、神がソドムゴモラを滅ぼした時のようになる。うん、あ、でこれここから先もうちょっと先の予言ですよね。そこには永久に住む者もなく、世々に渡り住み着く者もなく、アラビア人もそこに天幕を張らず。これ確かにこのバビロンのこの帝国があった場所って廃墟、まあもちろん観光地にはなってるけども都市ではないんですよね。でこのバビロニアのメディアの軍隊が、普通はバビロニアの城壁には川があって近づけないんですけども、ペルシャ軍は上流をせき止めて川を干上がらせる戦略を取りました。それもまたイザヤ書44章27節に予言された、淵に向かって干上がれ、私はお前の河原川を枯らすというっていう言葉の通りと言えるでしょう。でこれ言えるでしょうってなんかはっきり書いてないのは、まあこういう解釈、あ、こじつけの場合もあるので、あのまあ実際起こったことと予言は正しくリンクしてても後でこじつける場合もあるから、あんまりそっちに皆さんがはまらないように、そうだとは言ってないという上級者の教えです。でもまあこのイザヤ書44章27節の記述っていうのは、まあその後すぐに有名なこの予言ですよね、ペルシャのクロス王についての予言が書かれているので、まあ他のものよりは信憑性がありますけども、ね、まあクロス王とダリオス王とでは時間差がありますけども、まあそうですね、まあでもそういうのっていっぱいあるんですよね。どこだったかな、イザヤ書、ネブカデネザルにツロを攻略した時に頑張ったけどなんか報酬が与えられないっていう予言があって、どこだったか忘れたけど、でそれもまだ実際バビロンは攻略に苦労した割にはなんか結局得しなかったみたいなね、そういうこともあったりするんですよ。はい、でメディアペルシャ帝国でもダニエルは大臣としての引き継ぐ、大臣として引き続き国を治めます、21番ですよね。でそれにちなんで先ほどルミコも言ってましたけども、今日政治の中枢に入りキリストを明かしして神の国の価値観を伝えていくマーケットプレイスミニストリー的な働きをダニエル的な働きと称します。私たちにはダニエルが必要であるってなんか突然説教者が言い出して、はあって何のことですかと思ったら、それは政治の分野でも活躍するクリスチャンが必要ですという意味だと思ってください。日曜日もなんかでマーケットプレイスミニストリーのことをなんか7つの山とか言って、いきなり7つの山って何なんですかって、実は私あの解釈あんまり信じてないんですよ。あの7つの山っていうのは黙示録の大陰譜が座ってる山だったかな。17章の9節で、ここに知恵があります、7つの頭とはこの女が座ってる7つの山で、何人の王のこと父のことですっていう、でその解釈がマーケットプレイスミニストリーの教えとしては、1つ目の山が政治で、2つ目がメディアで、3つ目が経済で、4つ目が教育で、そういうふうに教えてます。でそのコンセプトは私は信じてるんですけども、この聖書解釈が そう各分野とは私は思ってないけど、思ってないけども今もう七つの山っていう言葉が定着してるので、だからあえて私は反対しないし、私もそういう言葉を使うっていうそういう微妙な上級者の教え的な裏話があります。
七つの山って書いてあるだけだもんね、
うん、書いてあるだけだもん。
でこの七つの山とはって説明が何もないから、うん、それを誰かが解釈して言った、うん、それがこう受け入れられた、うん、そして一般的なみんなの共通理解みたいになってるけど、でも聖書から引き出す、うん、具体的には引き出せないっていう、
うんうん、
でも確かにそのいろんな社会のいろんな領域に出ていって神の国の価値観をこう分かち合い、また御国を拡大していくという意味では教育とか芸術とかメディアとか政治とか経済とかなんかそういうね、うん、分野って確かに、うん、入っていったらいい分野かなっていう、なんか主な社会の、うん、分けて7つに分けて言っているから、まあそれはいいかなっていう、
うん、いいかなっていう、うん、そういうことなんだ、うん、で今なんでこういうややこしい話してるかというと、なんかほら一つの解釈が定着すると今度はもうそれが常識になっちゃって、その上にまた教えを組み立てたりするんですよ、うん、でこっちはほら一つのことを表現するためにただ言っただけなのに、その上に一つの教理を作り上げると今度全く違った方に行っちゃうことってあるんですよね、
うん、
だからそうならないように、まあそれは一つの解釈なんだよっていう、そういうことも気をつけないと騙されてしまうことがあるということですね。
これあんまり読んでないんで分かんないんですけど、この女が座ってる七つの山っていうのは良いものなのですか、うんうん、悪いものなのですか。七つの山で七人の王
の、七人の王ですよね、うん、ですからその七つの山というのがいいか悪いかについては、まあ七つの山が社会のさまざまな分野であるという解釈に立って立つならば、それは良いものでもあり悪いものである。これはマーケットプレイスミニストリーの教えの原則なんですけども、結局マーケットプレイスって何ですかっていうと、それは社会のさまざまな分野ですよね。それはひいては仲介者ですよね。もともとアダムの働きそのものが霊的世界とこの地上とを結ぶ仲介者、神様の意思は人間アダムを通じてなされようとしていた。そう同じ形で今日教会が与えられている理由っていうのも、神とこの地上との仲介者で霊的なものをこの地上にもたらすための仲介者ですから、教会っていうものは良いものと言えるんですけども、けれども教会であってもね、またサタンに用いられることもできる。つまり例えば十字軍の遠征であるとか、またこの植民地主義のこの手先になっていたとか、神の名によって征服したりとかね、そういう意味においてサタンは教会をも用いた。ですから良いものかどうかって聞かれたならば、教会ですら悪いものになりうるのであるならば、この社会のさまざまなこと、それは悪いものに用いられる。けれども逆に言えば、全然クリスチャンを知らない、ただこの世の機関であっても神様のために用いられる、そういうこともあるんですよね。ですからそういう意味でマーケットプレイスっていうのは、まあ霊的世界とこの地上を結ぶ橋渡しなんですけども、どちらも用いることができると。まあでもまあそれは、これがマーケットプレイスを表してるっていう場合の教えで解釈であって、まあ実際はそうではないと思いますね。5人が倒れて何かそのまだ1人まだ来ていないとか、そういうことを言ってるわけなので、まあですから普通に考えればこの王たちというのはまあ地上の王ですね。でもまあ、実際的な大統領とかそういう意味だけじゃなくて、霊的な意味、例えばロスチャイルドであるとか、この背後で本当に力を持っている者たちというような解釈が、そういうのもできると思います。
じゃあ5人はすでに倒れたっていうのはどういう意味なんですか、ね、
それはちょっとわからない。ただね、私この大陰譜に関してははっきりとした確信を持って信じていることは、これは経済 うん、特にあの信用創造ですね。信用創造って分かります？
貨幣だとか
国をとかあのお金をないところから作り出す技術、
うんうんうんうん、
あのみんなほら銀行がお金作るっていうのを知らない。昔の貨幣っていうのは元々 その根拠があって、うん、例えば日本だったらお米ですよね、うん、お米の石高に応じてその強さが表されてた。ただお米を運ぶのは大変だからお金っていうのを作ったっていう。で昔も明治時代もその打艦紙幣って言って金貨をそのあお札を金に変えれたみたいなね。アメリカも何年前1900何年までかニクソンショックまでは金をお金を金にいつでも変えれたっていう根拠があったんだけど、でも今日はお金っていうのはあの銀行がはいこれだけ出しますって言ったらもうお金になっちゃうっていう、
うん
うん、で普通そんなことしたら混乱しちゃうけども、それうまい具合にコントロールしてるから一応国が成り立ってるという状態なん で、
うん、
でその信用創造が私この大インプだと思ってます。
あれですよね、電子マネーとかの、
うん、
もう実際のものではない架空のなんかあったりとかしましたよね、
うん、そうそうそう
作り出し勝手に作り出して
って、
民間の人がそれをできるようになるっていうのは怖いですよね、
うん、だけど結局例えばアメリカなんかあの、うん、お金作ってのある政府じゃないからね、
うん、
銀行だからね、お金発行するたびに政府がお金借金払わなきゃいけないという、うん、とんでもない作り方なんだけど、まあ、それに話すと長くなっちゃう、うん、けどまああの王たちがその大インプと会員を犯したっていうのはまさにその信用創造システムを使えばいくらでもお金作り出せるもんだからやめられない止まらない状態ということですね。ずいぶん話が飛んでしまった。はい、まあマーケでもまあマーケットプレイスミニストリー的な働きをダニエルはしていたということですよね。政治の分野で活躍で22番、そのダニエルを妬んだ他の王大臣は彼をはめるために王様以外の者に祈願することを禁止する法律を作り上げました。でダニエルもダレイオス王も騙すことに成功しました。これすごいね、法律っていうのはすごいね、あの悪巧みするときにも法律を使うというね。イスラエルがアラブ人の土地を奪うときも法律を使う。なんかね3年間か何年間住んでいなかったら、
うん、
取り上げられるっていう法律があるんだ、
イスラエ
ルに、うん、で一時的に移住させて入れないようにさせる、
うん、
でそしてあ住んでなかったねって言って取り上げる。
ひどいじゃないですか。
いや本当なんだよ、
ね、
本当にひどい。
でも法律にのっとってやってるっていうね、うん、そういう体裁をねあの維持してるんですよね。すごいでしょ、
ヤクザですよ、ヤクザ
搾取なんてことないもん、本当にすごいですよ。
その話直接聞いたもんね、うん、アラブ人の人から。まあとにかく法律っていうのは諸刃の剣、はい、ね、
うん、
ちゃんと正しく使えばいいんだけど、そうでなければ悪いことにも使われる、うん、ということでこのダニエルは、うん、はめられてライオンの穴に投げ込まれました。で王様であってもそれを救い出すことができないね。え、ハンムラビ法典って懐かしい言葉出てくるよね、
うん、
紀元前1792年に代表されるように法治国家としてたとえ王様であっても法令を破ることは許されないって、
うんうん、
でもこれはそんな古くないけどね。ダニエルは何年前、500年ぐらい前、いや紀元前500年ぐらい前かな、何年か、まあいいや、まあでもそのぐらい昔からこの法律によって国を治めるっていうのもこの中東で普通にあったということですよね。しかしこの王様であっても一度立てた法律に従わなければならないというのは聖書の原則でもありますよね。というのはローマ書の6章に、罪の支払う報酬は死であるという言葉がありますが、その法則は神様であっても変えることはできなかった。でエステル記にもありますけども、王様はユダヤ人を助けたいと思ったんですけども、ユダヤ人を殺しても良いという法律を変えることも取り消すこともできないと王様自身が語っていました、うん、じゃあこれはどのようにして対処すればいいのかというと、 それはそれに対抗する別の法則、立法によってそれを解決させるということですよね。ローマの8章に書いていることは、キリストイエスにある命の法則が罪と死の法則から解放したということですよね。つまりこのダニエルに関して言うならば、彼は死に、法律に従って死に引き渡されましたけども、それそのものを変えることはできなかったけれども、命の法則であるこの御使いを使わせてダニエルを守った、それによって律法の要求が全うされたということですよね。ですからこのダニエル書に書かれたこの出来事というのはまさに福音なんですね。キリストが私たちの罪を背負って死に引き渡されたゆえに、私たちは救われたということです。はい。で、王様にできることはただ祈るだけでしたけども、ダニエルは救われました。で、ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである、6章23節と書いてある通りですと。で、この後はめた人たちがライオナーに放り込まれたんだよね。これは法律的にどういう根拠があったのか分かんないけども、まあ王様の権威でそれをしたということでしょうかね。で、このダニエルをはめようとした人たちは、王が命じたので、ダニエルの訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、祭司と共にって、かわいそうだね、子供たちね。まあ、そういう時代だったんですね。獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。まあ、ダニエルが正しかったっていうことの証拠ですよね。で、このおかげでまたダリオス王、そっか、私のこっちダレイオス王になってます、そっちの聖書は。ダレイオス王だよね。古い方の聖書はダリオス王ですよね。ダリオス王は全土に住む全ての庶民、諸国の者たちに次のように書く送った。あなた方に平安があるように、私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけって、またダニエルの、私の神じゃないけどダニエルの神っていう、まあでもいいことですよね。ね、マーケットプレイスミニストリーっていうのは、その神を信じてない人をも用いる、神を信じていない人をもその神の御国に仕えさせるっていうことなので、それでいいのですと。で、ダニエルにしてみたら、またかっていう感じだね。前にね、金の、で、あのシャデラク、メシャク、アベデネゴの時ですよね。金の像を拝まなかったことによって神の栄光が表されたのと同じですと。で、最後取ってつけたように25番、幸いなことよ、忍んで待ち、1335年に達する者は、あなたは終わりにまで歩み、休みに入り、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ、という最後の言葉は私たちへの励ましです。アーメン。
早かったですね、今日ペース。
今日早かったね。
早かった。
余計な話しなかったね。
いや、早すぎて、ついてくのがいっぱいいっぱいでした。
いっぱいいっぱいですね。はい、
教会でやるときはもうちょっとゆっくりやってください。
あ、そうですね。アメン。
はい。この読んでない人、読んでないとついてくの大変。事前に前の日に読んでればパーって言ってもパーってついてくるんだけど。すみません、読んでなかった。
いえいえ。次は予言ですからね。
はい。もう顔をさらして読んどきます。
まあ、とにかくダニエル書っていうのは深い。そして
でも意外とないんですね、章12章しかないんですね。
読みやすい、そういう意味では ね、
深いですね。
まあ、後半ちょっと予言の部分ちょっと、まあ、意味わかんなかったらちょっとなんか読みにくいと言えるかもしれないけども、
そう、予言の解き明かしがわからないからかなりちんぷんかんぷんだった最初。メッセージでいろいろ小刻みにこう聞く。
そうこれ最初ダニエルいつものように2枚裏表で終わらそうとしてたらとんでもないことになってということです。
あ、なんか